今朝は新約聖書の箇所で使徒の働き17章1節から15節となります。新科訳2017では新約聖書の269ページ第3版では262ページ第2版では240ページとなります。使徒の働き17章1節から15節をお読みいたします。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように人々のところに入って行き、3回の安息日にわたって聖書に戻っついて彼らと論じ合った。そしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ広場にいるならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった会衆の前に引き出そうとした。しかし二人が見つからないのでヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いて行き大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカエサルの詔勅に背く行いをしています。これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをペレアに送り出した。そこに着くと二人はユダヤ人の街道に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。またギリシャの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。ところがテサロニケのユダヤ人たちがベレアでもパウロによって神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海岸まで行かせたが、シラスとテモテはベレアにとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く彼のところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは人に着いた。今朝はこの箇所より毎日聖書を調べたと題して御言葉を語らせていただきます。いつものように今日の箇所に入る前にここまでのあらすじを少し振り返ります。パウロとシラスは、この時テモテという若い宣教者も連れていますけれども、今伝道旅行に出かけておりまして、前回はピリピという町に入ったところを見てまいりました。そこにはリディアという女性がおりまして、そのリディアと家族が救われていき、ピリピの町に教会が建てられていく、そこまでは順調な歩みでしたが、パウロが語っていること、またしていることをよく思わない人たちがその町にいまして、 パウロとシラスを捕まえて、そして訴えて、鞭で打って牢に投げ込むという、まあ、事件が起きます。ところが、その日の夜、二人が牢の中で、賛美して祈っていたときに大きな地震が起き、まあ、それは神様の奇跡でありましたけれども、牢の扉が開き、また、二人をつないでいた鎖が溶けてしまう、まあ、そういうことが起きます。で、看守はてっきりもう二人は逃げてしまったのだと思い込んで、それはもう責任を問われて死罪を言い渡されることでありますので、看守は絶望して死のうとしたのですけれども、パウロが自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫び、そのことを看守思いとどまらせました。で、看守は本当にこれはもう神様がそばにおられるということを感じ取りまして、震えながら2人を外に連れ出し、そして尋ねました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。2人は答えました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと語り、すぐにそのイエスキリストという方がどのようなことをしてくださったのか、御言葉を語ったところ、看守とその家族は信じて救われていく、まあ、そういうことを前回見ていただきます。で、鞭で打たれて牢に投げ込まれるという、これはまあ大変なことでありますけれども、今日の箇所でも、パウロたちはまた大きなトラブルに巻き込まれております。一体これはなぜこんなことが起きるのか、そしてここにどのような神様の働きがあったのかということを今日見てまいります。で、読んで皆さんお気づきの通り、いろんな町の名前が出てまいります。この町からこの町へ行きましたということは文字だけ見たらなかなか分かりにくいので、新しい聖書の一番後ろにはもう地図が載ってあるんですけれども、分かりやすいようにそこをコピーして手法に載せておりますので、それを見ていくと、パウロたちがどのようにこう旅行していったのかが分かるようになっております。まずピリピという町がありまして、そこからこう海岸沿いに西に向かって、左側ですね、テサロニケ、ベレアと、そして最後今日の箇所ではアテネ、ですね、までパウロだけですけれども行っていると、そういう経路が分かるかと思います。で、まずテサロニケに、今日の箇所行っているんですけれども、いつものようにパウロたちは町に入りますと、街道に行きます。安息日にはユダヤ人が集まっているわけですね。で、そこで、パウロはいつものようにイエス・キリストの福音を語りました。で、またいつものようにそこで、信じる者たちが起こされていくわけです。で、いつものあれですけども、そこまではいいんですね。ところがということで五節の箇所があるわけです。そこを読みいたします。ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め、暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった回収の前に引き出そうとした。このヤソンという人は、このテサロニケに住んでいるユダヤ人でありまして、パウロのこのが語った福音を聞いて、救われた人のようであります。で、群衆はてっきりこのヤソンがパウロたちをかくまっているに違いないと思って、家の中を探しにやってまいりました。ところが見つからない。そこで、怒りが収まりませんので、そこで帰るんではなくて、ヤソンと、あと何人かを、連れて行って、訴えていきます。で、どんな訴えをしたのか、それが6節の、鍵括弧の中に6節7節ですね、鍵括弧の中にありますので、そこを読みいたします。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。 ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカイサルの正直に背く行いをしています。で8節、これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。この内容についてはこの後ちょっと触れていきますけれども、それで、こんなふうに暴動が起きていく、ヤソンがこんなふうに捕まっていくということで、パウロたちはもうテサロニケにいられなくなりまして、次の町ベレアに向かうことにいたしました、夜の間にですね、人々に見つからないようにしてこうやって逃げなきゃいけなくなるわけです。でそのベレアの町でもパウロはいつもと同じパターンですね。やはり街道に入っていってイエス・キリストを伝えるわけです。でやはりそこでも信じる人たちが起こされます。ところが、そこでもう安心かなと思ったらそうじゃない。テサロニケのユダヤ人たちがわざわざこのパウロを追いかけてきまして、やはりそこでも暴動がということですね、騒ぎが起きまして、やっぱりこれでまたパウロたちはこのベレアにもいられなくなって、とうとうアテネに逃げていくという、そういうパターンであります。でなぜここまでこのユダヤ人たちは本当に執拗にですね、隣の町にまで追いかけていってパウロを迫害していくのか、相当のことがなければこんなことはしないわけです。で聖書はなぜこのユダヤ人たちがパウロをこのように迫害するのかという動機についてはっきり書いております。それは5節に書いてあります。ところがユダヤ人たちは妬みに駆られというわけですね。妬んだ、どうしてパウロのことを妬むのか、これはいろいろと考えられますけれども、一つはパウロはよそ者であるわけです。そしてよそ者者が町にひょっこりやってきて、その街道を使って、それまでユダヤ教を信じている人たちに向けて、実はイエス、と呼ばれる方こそあなた方が待ち望んでいる救い主キリストなのだということを語っていく。それで、ユダヤ教から今度はクリスチャンになっていく人たちが起こされるわけですね。でこれはこのパウロに反対するユダヤ人から見ますと、いきなりやってきて、いきなり自分の何ですか、テリトリーっていうんですか、縄張りに入ってきて、カツオの一本釣りとありますけれども、こうカツオっていうのは網ですくうんじゃなくて、漁師さんが本当に一本ずつ釣っていくわけですね。まるでそんな風にしてユダヤ教の人たちをクリスチャンに変えてパウロは連れていくように見えるわけです。これはそのユダヤ教のリーダーたちにとっては非常に困った話、怒るのも無理はないわけですね。で実はパウロはそうなることは最初からも予想しているわけ、大変な宣教旅行になるということはもう最初からも分かっていましたから、別にそれでは驚かないわけです。で自分たちの信徒がどっかごそっとよその教会に連れて行かれる、そういう感じですから、やはりそれは妬みという感情が人々の心の中にあったということになります。でも彼らはそんなことは口に絶対に出しません。むしろこうやって訴えるわけですね。これは7節の後半にありますけれども、カエサルの正直に背く行いをしていますという、何やらすごい権威を持ち出して訴えていきます。でこのカエサルの正直って一体何だろうか、これはもう聖書にこれだけでは分かりませんのでちょっと説明が必要でありますね。でこのパウロの時代というのは今からおよそ2000年前の話で、 地図で分かる通り、地中海地域の話をしております。で、当時この世界を支配していた最大の帝国、ローマ帝国でありまして、これはもう皆さんもご存知の通りであります。で、このローマ帝国は本当に東から西、かなり大きな地域を支配しておりまして、で、ローマ帝国はいろんなことをやりましたが、道路を作ったわけですね。で、全ての道はローマに通ずというぐらいの、道路建設をやったわけです。で、そうしますと良い道ができますと、いろんなものが行き交うわけですね。人も行き交うし、物も行き交うようになる。そうしますと情報も行き交うようになりまして、この地中海地域というのはそういう意味でいろんなものがこう行き交っていた、国際都市の集まりというか、そういう地域であったわけです。で、そういう、状況の中で、ユダヤ人はどうしていたかといいますと、イスラエルの国内から外に出て行って、その地中海沿岸の地域の町々に移り住む人たちが多く出てくる、出てきます。で、もうイスラエルには戻らなくて、地元その地域で、結婚して家庭を持って職業に就く、今で言えばですね、これ移民と呼ばれる人たちですね、そういう人たちが、この地域にたくさんおりました。で、先ほどヤソンという人が、ユダヤ人がいましたけれども、ヤソンもおそらくそういう移民としてここに住んでいた人の一人であったと思われます。で、この移民の問題は今世界で大きな問題になっておりまして、移民を受け入れるのか受け入れないのか、開放的なところもあれば、いやもう絶対移民は入れたくないと考える人も国もあります。で、実はこれはローマ帝国の時代も同じような問題が起きていました。やっぱりいろんな外国からこういろんな人たちがこう地元のところに移り住んでいきますと、皆さんもお分かりだろうと思いますけれども、大体想像がつくと思いますけれども、やっぱり住んで生まれ育った文化とかいろんなものが違い、習慣が違いますので、やっぱり摩擦が起きるわけです。で、特にユダヤ人はその摩擦を起きやすい人たちである。というのは、彼らは立法を守ろうという意識が非常に強いわけですので、地元の人たちが持っている、習慣とか文化と違うことを彼らはやるわけですね。同じ狭い町の中で、そういうことを守ろうといたしますので、どうしても問題が起きるわけです。そこで、これをこれはこのままでいけないと考えたローマ帝国の政府は、およそ、紀元後49年頃だと言われていますけれども、当時のローマ皇帝がいわゆる命令を出したんですね。ローマの支配にある町々に対して、詔勅と呼んでいますけれども、皇帝の名前で命令を出しました。どんな命令かといいますと、ローマ帝国に忠誠を誓わないユダヤ人は町から追放いたしますという、そういう命令を出したわけです。これだけこれが出されましたらですね、やっぱりユダヤ人にとっては相当のプレッシャーになります。ちょっとでも騒ぎを起こしたら町から追い出される。ということで、自分たちがここの地域にずっと長く住むためには静かにしていなきゃいけない、問題を起こしてはいけない、そういう緊張感を持って彼らは生きていかなきゃいけなくなったわけです。で、そういうものが出ていた時に、このパウロがテサロニケにやってきた。で、このユダヤ人たちがこのパウロたちを訴えるのにですね、このカエサルの詔勅に背いているという言い方をしています。それはイエスという別の王がいる、つまりローマ皇帝じゃない別の王様がいるんだということを言うわけですが、これはもうそこだけ聞けばですね、もうこのパウロは大変な、ローマ帝国に背く犯罪者であるかのように、訴えられたわけです。 でこれは表向きですね、ははそうかというふうになるわけですが、しかしよく考えていきます。これは非常に巧みなって言ってるんですかね、非常に狡猾な知恵であります。というのはこの訴えはどういう効果を生み出すかであります。もちろんパウロたちは悪いユダヤ人なわけですね、ローマ皇帝に逆らう悪いユダヤ人である彼らはと訴えることによって逆に何が浮かび上がるかというと、地元に住んでいる、テサロニケの、ユダヤ人たちは良いユダヤ人です、もうローマ皇帝に忠誠を誓っておりますということを言っているのと同じ効果に表すわけです。パウロを訴えれば訴えるほど自分たちは良いユダヤ人であるという、そういう図式になっております。まあそれでパウロたちはこの町にいられなくなってベリアに移るわけですね。やはりいろんな時代にはいろいろ考える人たちがいて、まあすごい政治的な知恵だなと、感心してしまいますけれども、でも感心してはいられませんので、このパウロを迫害している人たちは一体何を見てこんなことを言っているんだろうか、そのことを考えたいと思います。で、今日の箇所もそうですけれども、実は前回の箇所も関係しているので、前回ピリピの町にいた時、もう騒動が起きてるんですけれども、騒動が起きたきっかけはですね、その町に占いの霊に疲れた女性がいたということが、きっかけでありました。で最初はパウロはこの女性とは関係しないようにこう、最初無視していたんですけれども、どうしても伝道の邪魔になるということで、この占いの霊に疲れた女性に対して、この霊、占いの霊が出ていくように命令したわけですね。そうしたら出ていきます。でそれはいいんですが、そうしますともう占いができなくなる。で実はこの占いの霊に疲れた女性を利用して金儲けをしていた人たちが何人かいたわけです。でもう占いできなくなるわけですから金儲けできない。もうこれはもうパウロに対して何をやるんだということで、パウロを役人に訴えたわけですね。つまり何で訴えられたかと言いますと、要はですね、儲かる見込みがなくなっちゃった。お金という基準を通して、パウロたちを訴えていったと、そういうことが見えるわけですね。じゃあテサロニケの人たちは何を基準にして訴えたかと言いますと、カエサルの詔勅を守るか守らないか、政治的な基準です。そしてその基準に背いているんだということで、パウロたちは犯罪者であるということになる。でそれは表向きの理由であります。先ほども言ったように、彼らは心の中に何を思っていたか。パウロたちは、確かにこの地元のユダヤ人たちから見れば面白くないことをしたわけです。まるで羊を盗んでいく羊泥棒のように見えたわけです。でもそのことは絶対に口にしないんです。そういうことを言っても自分たちが恥をかくだけだということが分かっているので、そういうことは口にしないで、もっともらしいそのこの世の基準を持ち出していって、パウロを訴えていく。でも聖書が指摘しているのは、彼らの心の内にあるものは何であったか。それは妬みであったという、それをきちんと書いてあるわけです。問題の最もその根源にあるのは彼らの妬みと怒りであった。じゃあ世の中はそういう人たちばっかりであったかというと、そうではなかった。ベリアの人たちは全またそれとは違う人たちであったということも書かれております。 で彼らはどうしたかということが、11節にありますので、このベレアの人たちのことを言います。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。フィリピのユダヤ人、テサロニケのユダヤ人、彼らはお金という基準、あるいは政治とかその世の中の基準というものを持ち出しまして、何が良くて何が悪いかという判断の土台に据えました。しかし自分たちの心の中にあることは一切口に出そうとは彼らはしなかったわけです。しかしベレアのユダヤ人たちは違いました。確かにパウロがいきなりやってきて何か新しいことを語っているように見えましたので、最初は面白くなかったかもしれないけれども、そういう、面白くないとかそういう心のことではなくって、まず聖書という基準を据えまして、本当にそうか、パウロが語っているのは本当なのかということを、聖書を通して調べようとした、確認しようといたしました。これが、全く違うところであります。では一体ベレアの人たちはパウロの語った何を調べようとしたのでしょうか。そのことも今日の箇所に実は簡単にまとめられております。それはいつもパウロが街道に入った時いつも言う語るパターンであったわけですけれども、それは3節に短くまとめられています。お読みいたします。キリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証したとあります。パウロは街道にユダヤ人の街道に入っていって、全く誰も聞いたこともなかった、全く新しいことを語ったわけではないです。実は旧約聖書に書かれていることをもっとはっきり語っただけだったわけですね。実は旧約聖書の中にすでに油注がれた方、それをキリストということになるわけですけれども、あるいは救い主とも呼ばれますけれども、旧約聖書の中で既に、救い主がイスラエルに使わされていくのだということは既にちゃんと書いてあるわけです。でユダヤ人であればそういうことはもう誰でもが学んで知っております。神様はイスラエルを救うために救い主を使わせてください。実は今の現実この世界ですね、今の現代のイスラエルにはたくさんのユダヤ教の人たちがたくさんいますけれども、ユダヤ教の人たちはこの救い主を実は待ち望んでいるわけです。ただイエス様を救い主と認めていないわけですね。私たちはもう認めてイエス様は救い主ですということを信じるわけですけれども、ユダヤ教の人たちはこのパウロがこうやってユダヤ教徒の人たちを説得しているんですけれども、やっぱりずっと信じていない人たちが残されているわけです。で、問題なのは救い主が使わされるというのはすでにそれは一致してパウロもユダヤ教徒の人たちも一致しているんですが、問題なのは次でありました。その旧約聖書が教えている示しているキリストがベツレヘムの町で生まれ、ナザレの村で育ち、また働いていたイエスという男と同一人物であるのか、そこの一点なんです。だからパウロの言い方はこうなわけですね。3節、私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストです。つまり旧約聖書でキリストイエス救い主
油注がれた方がイスラエルに使わされるのだと言っているあのキリストは実はナザレ出身のイエスという方なんだ。この方が十字架で死んでくださり三日目によみがえられたのですということをパウルは旧約聖書を開きながら論証していっているわけですね。これがパウルが語っていたいつものパターン、どこに行ってもこういうことを語っています。で、これを聞いていたユダヤ人の反応は完全に2つに分かれました。まあ、1つは先ほども見た通りにパウルを犯罪者扱い、町を混乱に陥れる とんでもないやつだというふうにして、訴えて町から追い出していく、まあ、そういう反応であります。で、それは表向きの理由でありまして、実は妬みと怒りに任せて、そのパウルを追い出していく、まあ、もっと言いますとナザレ出身のイエスという方を救い主と彼らは認めなかったわけです。聖書をきちんと開いて、本当にパウロの言っていることは本当なのか、聖書のどこにそういうことがちゃんと分かりになっているんだろうかということは一切そういうことは調べませんで、ただ心の中の妬みに駆られてそれで突き動かされていっています。これが一つ目の反応でした。そしてもう一つの反応はこのベレアの町のユダヤ人たちに代表されるわけです。確かに最初は、本当なのか、いろんな疑問が湧いてくる。パウロは一体何者なんだということも思ったでしょう。けれどもとにかく聖書に本当にそういうことが書かれているんだろうか、一生懸命聖書を開いて調べていった。パウルの言っていることが本当なのかどうかを確認しようとしたってわけです。でその結果12節にもある通りであります。それで彼らのうちの多くの人たちが信じた、またギリシャの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。もし聖書が矛盾だらけで理屈が通っていないというそういう書物であるならば、私言いますけれども、私もそうですね。いやもうキリスト教なんか信じる価値ないですね。そんな矛盾だらけのものをありがたく読むくらいだったら他の宗教を信じた方がいいと私は言います。しかしでもはもちろんあるわけですね。私は牧師という、立場に あるわけですけれども、そうしますと聖書を調べることがたくさんあるわけですね。で北海道聖書学院でも教えていますので、当然教えるためには調べなきゃいけない。でそういうことをやっておりますとますますですね、最初はよくわからなかったんですが、時間が経ってきますと調べれば調べるほど聖書というのは理屈が通っていると本当に思うんです。で今日もう私は皆さんの前に立ってこうやって語っておりますけれども、そういう確信があるから語れるんですね。でこれがもしですね、いやどうも聖書はあちこち矛盾だらけで言っていることが全く筋が通っていないというんであれば、私はもう語れません。もうそんなものを自信ありげに信じてくださいなということはやっぱりできないんですけども、パウロは旧約聖書を隅から隅まで全部学んだ人であります。当時の最高の先生についてその聖書を学んで、そしておそらく旧約聖書のすべてを暗記していたくらいの人だと思います。そのパウロがこの旧約聖書の中、実はイエスという方がキリストであるということを指し示しているんだということを証ししている。私パウロはこの聖書を完全に信じています。でそれは頭で信じ
最初は頭でそれを理解しようとしたんですけども、彼はやがてイエス、よみがえられました、イエス様に出会って本当に心の中から彼は変えられていって、旧約聖書は単なる知識じゃない、生きて私たちを変える命の御言葉なのだということを彼は教えられていった。でそれで彼はこれだけ迫害を受けながらも、まあ、次の町、次の町、同じパターン、迫害されながらも語り続けるわけです。さて最後に触れますけれども、パウロが本当に短くまとめられたその福音の内容ですけれども、3節にですね、そこにキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならなかったのですと、そういう言い方をしておりますけれども、なぜそのイエスという方、それはキリスト救い主である方がなぜ苦しみを受ける必要があったのか、そしてまたなぜこの方は死者の中からよみがえる必要があったのか、そのことを確認したいと思います。で、ここだけ読めばですね、これ私たちと何の関係もないわけです。ああそういう人がいたんですか、ああそういうふうにパウロ言ったんですね、面白いこと言ったんですねで終わりなんですけども、これがなぜ私たちに関係しているのかということを見ておかないと分かりにくいわけですね。それで実はこのパウロは今今日の箇所ではアテネに逃げ延びておりますけれども、やっぱりこのテサロニケのところにまだシラスとテモテ、ベリアですかね、今言いますけれども、テサロニケ近辺にまだこのシラスとテモテが残っておりまして、でパウロはこのテサロニケの教会がどうなっていくのかいろいろ心配しているわけですね。それで後にパウロはこのテサロニケの教会に向けて手紙を書いております。で、皆さんの手法のアウトラインの一番下側に第一テサロニケ1章10節の御言葉が書かれておりまして、これはテサロニケの人たちに向けて書いた手紙の前半というか最初の部分のところにこういう言葉があります。お読みいたします。この御子こそ、この御子というのはイエス・キリストですが、この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスですとあります。つまりここに何書いてあるかといいますと、私たちは生まれながらに神様から御怒りを受けなければならない罪人であるということであります。でこれをあなた、教会に来ますとですね、あなたは罪人ですというふうに言われるわけでして、いきなり言われて私は罪人でしたと言う方はほとんどいません。私もそうでした。罪人、私は罪人ではありませんと大体が否定するわけですね。私はかつて、これも何度も言ってますけれども、良い人間ではないかもしれないけれども悪い人間でもないと私は自分でそう言っておりました。でそれは非常に何ていうか逃げているわけですね。もちろん逃げているわけですが、なんとなく悪い人間じゃないんだというふうに思いたいわけです。ところが表向きは、悪い人間じゃないっていうふりをしているかもしれませんけれども、心の中はどうだったんだろうか。悪い思いがいっぱいあるわけです。ああしたこと、こうしたこと、ああしたい、こうしたい、いろんな思いが湧いてくるわけですね。でそれは人には言えないことです。今私はこういうことをしたいと思ってますよって言ったら、何考えてるんだろうこの人はと、本当に叱られる、怒られる、無視というかもう嫌われるという、そういうことが分かりますので、絶対心の中のことは言わない。で言わない限り心の中のことは誰も見ることはできませんので、表向きのことを私たちは演じるわけです。良い社会人を演じる、良い会社人間を演じる、 良い学生を演じる。良い、まあ、家庭では良い父、良い夫、良い妻、良い母を演じる。まあ、そうやればですね、なんとなくうまくいくわけです。心の中にあるものを隠して表向き良い人を演じる。実はこれが私たちがずっとやってきたことであります。で、まさにパウロを迫害していたユダヤ人たちもそうだったわけです。妬みというのを心の内側に抱えながら、そんなことは絶対に外に出しませんで、その代わり世の基準、政治的な権威を持ち出してきて、自分は正しいんだと訴えていったわけです。で、それが、まあ、ほとんどの人かもしれませんが、でも聖書はそれで良いとは言っていないんです。いや、それ聖書が言う前にですね、私たちは自分の心に、ね、胸に手を当ててよく考えますと、実は感じているわけですね。このままじゃいけないんじゃないか、なんとなくこう心がチクチク、まあ、いつもこれも何度も言ってたチクチクって何だろうかってありますけれども、なんか心がこう不安になる、心が痛む、なんとなくこう安心していられないという、そういう思いがどこかにあってこう落ち着かないということも私たちはどこかで知っているんです。で、それはなんでそんなふうに思うんだろうか、その時は分からなかったわけですが、後から聖書を開いて教えられると、実は神様は私たち信じていない人たちに対しても語りかけてくださっている。聖霊という方が私たちのうちに心の良心に語りかけて、あなたは本当にそれでいいんですか、そのままでいいんですかと語りかけているんだということを聖書はちゃんと教えてくださいました。で、この先ほどのパウロの手紙の中に、やがて来る御怒りからとありますね。神様は私たちに対して怒っておられる、まあ、悪いことで考えているわけですから怒るわけです。で、その御怒りを受けるものだと聞きますと本当に驚くわけですが、でもよく考えますと確かに神様から怒られてもしょうがないという自分がいるということもどっかで認めていると思います。いつか、まあ、このまま、自分の心の中にあるものを、そのままにしていいはずがない、いつかは明るみに出されるだろう。でもそれを先延ばし先延ばし先延ばしにして、なんとか平和な人生を歩もうとしていたわけです。でも神様の裁きを私たちは免れることはできません。いつかは全部明らかにされる。神様の前で私たちがしてきたこと、考えてきたこと、思ってきたこと、すべてが明らかにされていくわけです。そうしたら私たちはもう神様に、いや実はことはこうでこういう意味でしたなんて言うことはできない。全部それは悪いことなわけです。で、そうすればそのままであれば私たちはもう全員滅びるものでありましたけれども、神様はそこで終わらなかった。なんとか救いたいと思った。そこでイエスと呼ばれる方がキリストとなられて、私たちの身代わりとなって裁きを受けられた。これが死ななければならなかったということになります。そして、しかしもしその苦しみを受けて死んだだけであるならば、やっぱりまだ望みはないですね。なんでやっぱり私たちは死んで終わりなんだ、結局この人生、神様から救われたといって罪は許されたといっても死んで全部失う、そして死んで愛する者と別れなきゃいけないといって何の意味もない。本当の救いはこの死をどう克服していくかにあるわけです。で、神様はそのこともよく分かってますから、この十字架で死んでくださったイエス様がよみがえっていくということを私たちこの、まあ、私たちはそのことは目にしませんでしたけれども、人たちそしてパウロそれを経験していた、現実に目で見ていたわけです。
これが救いだというんです。これを信じなさい。これはもうすでに旧約聖書で示されているキリストですよ。あなた方は罪人なんです。だからあなた方はこのままでは神の御怒りを受けて滅び去るものであるんだから、今このイエス・キリストを信じなさい。信じた者はこのキリストの十字架の血潮によって清められ、滅びゆく死の命ではなく永遠の命の中にあなたは迎えられるのだ。このことが聖書の中に最初から最後まで一貫して書かれている。ベリアの人たちはそれを調べて確認して信じていきました。私たちはどこに基準を置くんだろうか。確かに世の基準も私たちは守らなきゃならない、それは大切なことですが、でも最も大切なことは聖書の中に書かれてある。それは絶対にごまかしができません。私たちの心の奥底にある隠れていた一切のものを、私たちに、示して光に、それを引き出していく厳しい御言葉でもあるけれど、でもそれをこう信じるときにあなたは、命に迎えられていく、救われるのだ、そこにとどまりなさいと、今朝神様は私たちに語ってくださっております。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはいろんなことを聞いたり、いろんなものが突然に起きたり、さまざまな人たちの声を聞いたりすると悲しんだり不安になったり、時には怒ったり妬みに駆られたり、いろんな感情の渦に巻き込まれていき、自分の心の奥底にあるものを隠して、世にあるものを取り上げて、それを盾にして自分は正しい、あなたは間違っていると叫んでいくような、そういうものであったかもしれません。でも本当の土台はどこにあるのか。何もない時にはどこに土台を置こうと問題には見えませんでしたけれども、何かが起きた時どこに土台を置いてきたのか、そのことがはっきりと分かるようになります。私たちの心の奥底に隠していたものがあらわになり、私たちは神の御怒りを受けなければならないものだということがはっきりと示され、どこにも救いがないと思っていたとき、実は聖書の中にこそ救いが示されている、そこにとどまりなさいという声を私たちはあなたからいただきました。主よ、この今の時代、いろんなものが私たちに囁きかけてきますけれども、本当の声を聞き分けていくことができますように。いろんなものが私たちを誘惑し、いろんなものが目に麗しく感じて、そちらの方に心が惹かれていきますけれども、聖書のあなたの御言葉にこそ、あなたが十字架で成し遂げてくださったその救いの御業の中にこそ私たちの立つべきところがあり、そこに戻るならば私たちはどんなことがあっても揺るがされない、その御言葉を与えてくださっていることを感謝いたします。どうかしろ、お一人お一人今いろんな思いの中で不安や恐れを感じているかもしれませんけれども、ここに私たちが逃れられる、嵐を避けることのできる港があるのだということを覚えて、またこの一週間を歩んでいくことができますように。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。